ツ子のもっと教えて横手市議会。この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回でなんと20回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。松川愛子と一緒にもっと議会を身近に感じてみませんか。さて、今回マツコのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の高橋聖子さんです。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、マツコの教えて横手市議会、会を重ねるごとに流暢になってきましたね。
ありがとうございます。
マツコもだいぶ勉強してるのかな。
そうですね、もう最初も何か何だか分からなかったですからね。
今日も頑張って議会の情報を引き出してください。
はい、わかりました。市民の皆さんに議会が身近になるように頑張っていきます。今週も始まりました、マツコのもっと教えて横手市議会。前半は会派紹介、今回は新生会を紹介します。お話は代表の佐藤忠久議員です。後半は市議会って何のコーナー、議会事務局のお仕事内容についてご紹介していきます。さて、今回の会派紹介ご紹介いただきますのは新生会です。代表の佐藤忠久議員にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。それでは早速、新生会のメンバーを教えてください。
はい、横手市議会の新生会、佐藤忠久です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速メンバー紹介をいたします。まず一番最初、土田裕樹議員、横手黒川出身で幹事長をお願いしております。次に遠藤忠弘議員、平川浅前出身で通称円柱さんで通っておりまして副幹事長をお願いしています。次は小野昇進議員、横手金沢出身で事務局担当です。あと佐藤清春議長、小物川出身、そして大森出身の私、佐藤の5人が構成メンバーでございまして、年齢的にも議会で中核であり一生懸命頑張っております。
さまざまな地域から集まってきていますね。
はい、
さて、新生会という会派のお名前なんですけども、新しい政治の政と書いて新生会とお読みするんですね。
はい、
このお名前の由来と、そして会派の理念を教えてください。
はい、気のあったものが集まりまして、それぞれの地域からいろいろな問題を出し合ってですね、お互いそれを共有しながらその問題を解決していこうという、そういう思いで結成いたしました。名前の由来は、土田裕樹議員が旧横手市議会当時ですね、新生クラブという会派のメンバーだったことから、それを継承いたしまして、ちょっとバージョンアップいたしまして、新生会といたしました。
はい、主に新生会ではどのようなことに取り組んでいるのか教えてください。
はい、今横手市で進んでおります小中学校の統合によりまして、廃校が非常に多くなっております。で、旧校舎の利活用について、これを何とか地域に役立てる方法はないかということで探っております。
はい、私も実はですね、今年度閉校する大鳥中学校の卒業生なんですよ。先だっては確か横手明豊中学校の開校に伴って並行した学校もたくさんあると思うんですけども、卒業生としてはこのような学び屋が、利活用されるっていうのはね、地域の人にとってもとても喜ばしい嬉しいことだと思います。
はい、やっぱり地域の心の拠り所であったですね、
はい、
その視線がなくなるということは非常に寂しいことであります。
はい、
それでまあ、これはやっぱり地域の住民の協力なくしては大変難しいテーマですが、まあ、頑張っていきたい、そのように思ってますし、まあ、これも校舎をどのように利用するのかということで、
はい、
先般の会派でも先日を赴きまして、まあ、研修してもきましたが、
はい、
まあ、水耕栽培といってですね、
はい、
まあ、よくテレビで見られるのはイチゴの栽培とか、ああいう今は葉物が、まあ、結構それで 作ることができますので、まあ、あの民間企業さんをお願いして、
はい、
その力によってなんとか各地区 の, その校舎というものにその野菜工場というものを作ってもらえたらと、そういうふうに思ってます。
なるほど。横手市はね、食と農のある町ですからね、あの使えなくなったもう閉校してしまった私たちの学び屋が緑いっぱいになって、そして美味しい野菜が取れたらとっても嬉しいですよね。
そうですね、
はい、
そこからまあ雇用が生まれまして、
うん、はい、
まあ、雇用拡大ということにも止まっていくのかなと、うん、そのようになっていってくれればなという思いもございます。
今あのその雇用対策の面では、あの民間の企業の方にお願い、民間の企業にお願いしたいというふうに発言されましたが、これにはどういった思いがありますか？
やっぱりあの市で直営でやるということには非常にこう難しさがございますし、
うん、
まあ、経営的なは、まあ、市でやるというのは素人でございます。そういう面では経営的なその、はい、まあ、思いというものは、
うん、
やっぱり民間企業の力が絶対にこれからは必要になろうかと、
うん、
そのように思ってます。
なるほど。行政もそして民間企業も一緒になって、こういった学び屋の利活用、まあ、地域の活性化に結びついていただければなと思います。
はい、
はい、ということで新生会の皆さんはさまざまなことにね取り組んでいらっしゃるんですね。さて、お時間となってまいりました。最後に新生会からラジオお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、まあ、新生会ではこれまでも会派独自の会報というものを発行してまいりました。で、配布方法が新聞折り込みでございますので、全市に配布できなかった、そういうこともございます。それで今年からはホームページを開きまして、そこから会派の動きというものを発信してまいりたいし、また会報も発行してまいりたいと、そのように考えていますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。前半の会派紹介、今回は新生会代表の佐藤忠久議員をお招きしてお話をお伺いしました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は市議会って何のコーナーです。ここでは議会事務局のお仕事内容についてご紹介します。お話をお伺いしますのは議会事務局事務局長の高橋実さん、そして藤井健一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速高橋事務局長にお話をお伺いしていきたいと思うんですけども、市議会には円滑な議会活動を補助するために事務局が置かれているということですが、どういった仕組みで動いているんでしょうか？
はい、議会事務局の役割について簡単にお話しいたしますと、まあ、市議会がですね、スムーズに運営できるように議員の皆さん全員をサポートするところというふうに言えるんじゃないかなと思います。
はい、
現在事務局には予算の経理や議会からの提案条例などを制定するための総務担当と、はい、それから議会運営や請願陳情の取り扱いを行っております議事調査担当という2つの担当がございます。
そういう役割で動いてらっしゃるんですね。
はい、
あの他の市役所の、ま、何々かっていうのたくさんあると思うんですけど、この他の市役所の組織とは違った面などはありますか？は
い、そうですね、まあ、いわゆる市役所と言われています総務企画部ですとか産業経済部というところ、うん、市長部局と呼ばれていますけれども、はい、こちらのトップは市長という形になります。
うん、
しかし議会側のトップは市議会議長でございますので。
そうなんですね。
はい、
うん、
ですので、まあ議会事務局は市議会の方に、属していますので、私たちのトップは議長という形になります。うん、
ではより他の市役所の課よりも議会事務局は議会に密に関わりがある組織なんですね。は
い、そうですね、地方自治っていうのは、まあ、市民の選挙で選ばれました市長と、
うん、
それから同じように選挙で選ばれました議員さん、まあ、議員さんの集合体が議会という形になりますけれども、うん、はい、その2つの代表によって進められていることになっています。まあ、これちょっと難しいことを言いますと二元代表制なんていう言葉で言われてますけれども、うん、はい、そういうことで議会事務局は その市長ではないもう一方の市議会側にありまして、市民の代表である議員の皆さんの活動を支えているという組織になっています。
はい、それでは早速藤井さんから議会事務局の詳しいお仕事内容について教えていただきたいと思います。日々どういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、議会事務局の仕事ですけれども、議会が開かれている時には本会議や委員会などが滞りなく進行するように段取りや連絡調整など裏方の役をしております。
はい、
で、議会が開かれていない時には会議の記録をまとめたり、まあ、議事録を作ったりですね、陳情や請願の受付をしたり、あとは次の会議を開くための連絡調整などをしています。
なるほど、開会中のお仕事は議員さんのバックアップですね。
はい、
そして閉会中にもお仕事があるんですね。このように議会を円滑に日々頑張っている議会事務局の皆さん、市民の皆さんにとって開かれた親しみやすい議会を目指すにはどんなことが必要だとお考えでしょうか。
はい、議会や議会事務局というのは普段市民の皆さんがあまり来ることがないところではないかと思います。ですので、どうしても議会に対しての関心が薄くなってしまうのではないかと思います。また議会事務局にいますと、我々その普段市民の皆さんと直接に接する機会が少ないので、どうしてもその議員さんや議会の中だけに関心がいってしまいがちになります。ですけれども、議員さんというのは市民の皆さんの代表になります。ですので、議員さんの後ろにいる市民の皆さんを意識しないといけないと思っております。
はい、今ね、とてもいい言葉が出ましたよね。議員さんの後ろにいる市民、多くの市民の皆さんのことを考えなければいけない。私たちも同じで、いつも議員の皆さんが私たちを代表して議会でいろいろなことを考えている、提案しているということを思っていれば、私たち市民もこの横手市の議会にもっと身近になれるんじゃないかなって思います。
はい、そういう点からも、議会でどういうことを話し合っているのか、どういうことを決めているのか、そういったことを分かりやすくホームページや議会だりなどでお知らせしていきたいと思っております。
はい、ありがとうございました。今日はですね、議会事務局のお仕事内容についてお話をお伺いしました。さて、ここで横手市議会事務局からお知らせです。高橋事務局長、お願いします。
はい、まもなく3月の定例審議会が開催されます。予定では2月の最後の週から3月の中旬ぐらいにかけてというふうに予定されております。定例会は年に4回、3月、6月、9月、12月に開催されますけれども、中でも3月の議会は次の年度の予算を審議する大変重要な議会となっております。
はい、
ぜひ市民の多くの方々に議会の傍聴を行っていただきたいなというふうに思います。またどうしても時間が取れなくて、議会の方に足を運べない方もいらっしゃると思いますけれども、そういう方々は市のホームページや、あるいはこの横手鎌倉 FM 等でも生放送を実施されておりますので、ぜひとも関心を持って見たり聞いたりしていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。市議会って何のコーナー、今回は議会事務局のお仕事についてクローズアップしました。お話をお伺いしましたのは、議会事務局高橋稔事務局長、藤井健一さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、このコーナーはリスナーの皆さんからの横手市議会の素朴な質問疑問をこちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は2月11日月曜日です。マツコ、どんどん市議会のこと勉強していきます。次週もリスナーの皆さんと一緒に楽しめる内容です。ぜひお聞きください。マツコのもっと教えて横手市議会、お楽しみに。